はい、こんばんです。来ました。久々、どれぐらいぶりか忘れましたけど久々来ました。陸物読みということでやりたいと思います。はい、で、なんかラジオずっともう起動してなくて、起動してなくてじゃねえや、起動してたんだけど、なんだ、ずっとなんかもう止まってる、読み込みが止まるっていうことはあるんですけど、それを放置し続けて、何百時間って書いてあったかな、300時間かなんか書いてあって、300時間放置ってことはもう10日以上放置してんじゃんと思ってつまりそれだけラジオを開けてないってことなんですけども、まあそんな感じでですね、ほっぽらかしていまして、で再起動、ラジ再起動したりとかですね。であと なんだ、久々なので大丈夫かなと思いつつ、まあいいやとか言ってやってんすけどまあいいや、とりあえずやります。んで、ジータレス読み338、ちゃんおつこんとごまです。あらすで339、お茶おいしさと、お茶じゃないですけどおいしさです。プラも作りながら拝聴と、あざすで340、いさむさんこんばんはと、晩はです、配信お疲れ様ですと、まだ始めたばっかなんですけど、あざすで341、お久しぶりですねと、あざすで342、おさもおっちゃんお元気そうで何よりと、まあ元気かどうかよくわかんないですけど微妙に体調良くないかもしれないんですけど、まあとりあえずあざす。まあこれから寒くなりますからね、これから寒くなるっていうかもうすでに寒いんですけど、はい、まあそういうことで、で陸が325ですね、このスレのレスで、ありまして、それをやろうと思います。で一番初めがぐにゃぐにゃおばさんっていう題名の話です。早速行きたいと思います。ぐにゃぐにゃおばさんという題名の話です。行きます特選怖い話、さんに、載っている話ですね。大無限から光へ、これが一発でわかるやつは山が好きけど、行ったことのあるやつは少し変態かな。このルートはそんなところだ。これは2001年夏、その参考の終盤、加賀森から光へ抜ける時の話。加賀森は陰鬱なピークだ。見晴らしが効かず、暗く寂しいからとどまるような場所じゃない。友人と二人で来てみたものの、鹿の骨が散乱する暗い新南部の森もいい加減飽きてきたし、会社に休みを延長してもらって明るい聖まで足を伸ばそうかなんて思いながら、ほとんど加賀森には立ち止まらず先へ進んだ。起伏が連なり、ほとんど消えかけた道をしばらく進んでいると、やがて急な下りに先行した友人が舌打ちをして止まる。うわ、悪い、ルート間違えた。地図を見ると確かにこんなに下っていない。光岩へ右に行くところを直進してしまい、尾根をかなり下ってしまったようだった。ため息をついて戻ろうとしたが、ぬかるんだ急斜面、ずるずるに滑って登るのは結構骨が折れそうだった。まあ場所は大体この辺だから、少しトラバースして登りやすいところから行こうや。なんとなく萎えた気持ちのまま、しばらくトラバースすると急に開けた場所に出た。紫の原っぱ、くぼ地いっぱいに広がるミヤマトリカブト、素晴らしく綺麗だった。こんな場所があったのか。見回せばこの窪地から上、小さい道が続いている。誰か知ってて来る人もいんのかな。とりあえずルートに戻れそうだ。俺は少しほっとした。その時、トリカブトの群落から派手なカッパのおばさんがスーッと出てきた。助かるわ、道に迷ったんです。お兄ちゃん光まで連れてって。友人が震えているのが不思議だった。まあルートはこの上だと思うんです。 この道悪いかもしれんけど、俺たちも迷ってしまったことは棚にあげて、俺は自信満々だった。まあ現在地も大体把握できてたからだと思う。じゃあ行きますか。ところが俺が先に行こうとした途端に、友人が俺の腕をひっつかんで絞り出すような声でうめいた。俺たちは後から行くから先に歩け。おばさんは少しお辞儀をして先に上がる道を上がっていった。が遅い。大した坂でもないのに這いずるような格好で辛そうに歩く。あまりに遅いペースに苛立ち、先に行ってルートを見てくるから、おばさん後からゆっくり来なよって言おうとした瞬間、友人が俺につぶやいた。こいつに後からついてこられるのは嫌だからな、絶対見えるところがいい。なんとなく気持ち悪くなってきた。このおばさんはどこに行くつもりだったんだ。光より南からこんな装備で来たはずない。光から来たならこんなとこには来ない。おばさんなんだかぐにゃぐにゃと登っている。ねえ、どっから来たんですか。俺の問いには一切答えず、おばさんは言った。前変わらない。変わらない、行けよ、友人が怒鳴る。前変わらない。ぐにゃぐにゃのろのろ歩くおばさんの後をしばらく登った。四五回同じ問答をしたと思う。俺はいつの間にかすっかり怯えていた。だがぐいっと急斜面を登ると、突然本堂に出た。あーよかった戻ったと思った瞬間、バキンと音を立てておばさんの首が直角に曲がったんだ。そんでスーッとさっきの道を降りていった。俺は怖いというより驚いて硬直したまましばらく動けなかった。その後は光小屋までものすごいスピードで行ったよ、友人はその晩言った。お前カッパのフードの中の顔見た。目も鼻も口の中も全部土がいっぱいに詰まってたぞって。あんなのにぴったり後ろついて歩かれるのは俺は絶対に嫌だねって。まあそんだけ下手な分ですまない。俺は山は好きだけど、あれから光より南は行ってないな。以上、ぐにゃぐにゃおばさんっていう題名の話でございました。ちょっと地名がわからない。光でいいのか蜜なのか、また別のものなのか。自分は地名とか、あと加賀森って書いてあって、これなんて読むのかもわかんないし、加賀森でいいのかな。加賀森から光って書いたんだけど、そのまんま分かんないから読みましたけども、あと光岩って書いてあるのも分かんないし、ちょっとすいません、その辺がちょっとよく分かりませんでした。で、次行く前にジータレス読み、343、なまらじの国のおっちゃん様来たと、よくわかんないですけど、あざっす。で、344、お茶コント、コマです。作業用に引かせてもらいますと、あざっす。で、345、楽しみにしてました。同じく作業用に引かせてもらいますと、あざっす。で、346、おっちゃんうわーって書いてあるんですけど、おっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、347、くねくねの新種。ちょっとよくわからんかった。友達すぐ気づいたけど、主人公は気づかなかったんだな。土。で、348、お茶コン作業用に聞かせてもらいやすと、あざっす。で、349、目も鼻も口の中も全部土がいっぱい。これ怖いと。全部土がいっぱいなのに主人公は気づかなかったんだ、これ。 ぐにゃぐにゃっていうから蛇か何かかと思ったけど何なんだろうと、うん、でこれ先行くとどうすんの、これ先行ったらどうなってたの、まあ、後ろに後ろで後ろにこいつがいるのは確かに嫌だけど、うん、で次あんた危ないぞっていう題名の話です。あるよ、帰宅中夜道で後ろからついてくる男がいた。俺は特に気に留めてなかった。で、突然後ろから来たチャリの兄ちゃんが後ろに乗れと。怪しく思ったので理由を聞くと、後ろの男が刃物を持ってる。あんた危ないぞと言われた。そんなやりとりをしてる中、その男は平然と通り過ぎていった。まあその時は何事もなかったのだが、後日俺の家に空き巣が入り部屋が荒らされた。近所の目撃証言から犯人はすぐに捕まった。隣の部屋の男だった。男は大学生で俺の部屋から聞こえる騒音に耐えかねて俺を殺そうとしてたと。あの夜の男も彼だったらしい。何度か通った取り調べでそう聞かされた。何度か通った取り調べでそう聞かされた。でもそのアパートは親のもので、俺がアトリエとして使っているだけで普段は誰もいないはず。少なくとも普段住んでる隣の男がテンパるほどの騒音なんて出ないはず。なんだかよくわからない事件だった。以上、あんた危ないぞっていう題名の話でございました。で次、和菓子屋の取材っていう題名の話。私は編集者をしており、主にイベントや食べ物屋さんなどの紹介記事を書いています。こちらから掲載をお願いすることもあれば、読者からの情報を参考にしたり、その他お店からハガキやファックス、電話などで掲載依頼を受けることもあり、その場合、なんとなく興味が湧いたら取材に行くという感じ。お店を選ぶ基準は、このお店ならいろいろ書くことありそうだな、こっちのお店はなんかいまいちだなといったフィーリングによるものが大きいです。ある日、締め切り明けで暇になり、みんなどこかに遊びに行ったり、得意先回りに行ったりで、編集部からほとんど人が消えました。私は特に行くところもなく、何か面白いことないかなと、その日届いた読者からのハガキを眺めていました。その中にあった一通の封筒の中には一枚の写真と便箋。写真はいかにも老舗って感じの古めかしい和菓子屋さんが写っていました。便箋にはなんだかインクのシミというか、書いて乾かないうちに擦ってしまったような、とにかく汚い字で、美味しいですよ、ぜひ来てくださいと書かれているだけです。なんだか気味が悪かったんですが、逆にちょっと興味を惹かれ、暇だし覗くくらいならいいかという気分になりました。来てくださいと言うなら、おそらく自薦だろうと、便箋に書かれた住所を見て大体の位置を把握しました。 いつもは道路地図やネットで最低でも店の名前くらいは調べてから行くのですが、その時は暇だったのもあり、なんだか調べるのが面倒だったんです。見つからなければそれでいいやくらいの軽い気持ちで出かけました。1時間ほど車を走らせ、目的地周辺まで到着した私は、近くにあったスーパーに車を止め、そこからは徒歩で探すことにしました。写真を見ながらテクテク歩くこと10数分。大体の住所はこの辺だなと見回すも、そこは閑静な住宅街といった感じで和菓子屋さんなんてありゃしません。裏道かなと脇道にそれると一軒のおそらく空き家がありました。雨戸は閉められ、庭は荒れ果て、雑草が生い茂り、一目見ればわかるジメッとした雰囲気。なんだか気持ち悪くなり目をそらすと、突然上の方から視線を感じました。はっとその方向を見ると、2階の一室だけ雨戸が閉められていない窓がありました。まさか人がいるのかと、余計に気味が悪くなり、早々にその場から立ち去りました。しばらく周辺を歩くも、やはり写真のお店は見つからず、そのまま少し離れた商店街まで来てしまいました。私は近くの雑貨屋さんに入り、ジュースを買うついでに店主のおじいさんに写真を見せ、詳しい場所を聞いてみました。おじいさんは写真を見るなり、けげんそうな顔でしばらく考え込み、思い出したように言いました。ああ、これ丸々さんとこか。で、あんたこの写真どうしたの？ああ、私 A という雑誌の編集者なんですよ。それでそのお店の取材に行こうと思いまして、写真はそのお店の方が送ってきてくれたんですが。
ん？そんなわけないよ。この店10年くらい前に火事を起こして焼けちゃったから。
え？お店の方は？
みんなそれで焼け死んじゃったと思うけどな。
それで今はその場所どうなってるんですか？
その後新しく家は建って、誰かしら引っ越してきたんだけど、いやー、まあその家族なんだかで長くしないうち引っ越しちまったから、今は空き家だよ。しかし立ちの悪いいたずらだな。
空き家、先ほどのうちかもしれませんが、視線を感じたこともあり、確認するのが怖かったので、おじいさんにお礼を言い、そのまま編集部に帰りました。帰ってきていた編集長に事の経緯を話し、例の封筒を見せようかとカバンの中を漁りましたが、なぜかないんです。どこかに落としたのかもしれません。車の中かと戻ろうとすると、多分ないと思うよそれと編集長に引き止められました。
5、6年前かな、俺が新人の頃さ、同じようなことがあったんだよな。そこに行ったのは俺じゃなくて先輩だったんだけど。
あ、そうなんですか。行ったのはどなたですか？
いや、もういない。取材に行ったきり帰ってこなかったんだよ。バツバツ町の和菓子屋さん行くわってフラッと出かけたきり。当時は結構大騒ぎになったんだよね。車ごと消えたから。先輩も車も結局見つからなくてさ。で、俺は先輩が行く前にその封筒も中身も見たんだけど、お前が言ってたのと大体同じ感じだったかな。先輩のは確か、来てくださいとしか書いてなかったんだけどね。もちろんいたずらかもしれないけどさ、気味が悪いよな。
その後、車の中を探しましたが、あの封筒は見つからず。誰があの封筒を送ってきたのか、なぜその先輩が消えたのか、私が呼ばれたのはなぜなのか、結局わからないままです。それから3年経ちましたが、郵便が届くたびにあの封筒が来ないかビクビクしています。
以上、和菓子屋の取材っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み350。どういうことで人から恨みを買うかってわからないよね。うちの近所にある家同士もご近所トラブルあるわ。第三者からしたら大したことじゃないんだけどなと。ご近所トラブルね、いろいろ、まあ今は特にその辺なんだろう、普通の関わりが希薄になってるパターンっていうのが多くなると、その事情が分からずっていうことはあるのかもしれませんけども、余計にそのなんだろうな、事情が分からないから何しとんじゃいっていうふうに思ってしまってうんぬんかんぬみたいな。で、351、忙しくて調べなかったのなら分かるが、暇だったら普通調べるだろうと。暇だからまあいいや、とりあえず適当に行くべっていう、なんかその場でこうやってるのがめんどくさいっていう、方向に働いたってことなんじゃないので352、安定のおっちゃん声と、よくわかりませんけど。で353、おっちゃんをけんと、まあこんばんはと、はい、いうことだと思うんですが。で次で最後、なんだっけ、怖い話に当たるのは最後、ちぐはぐな会話っていう題名の話。今日仲の良い友達と2回電話したんだが、友達の様子が明らかに変だ。ちなみにこの友達とは幼稚園からの幼馴染、高校は違うし仲悪くなることなど全くない。以下さっきの会話、俺からかける。俺、もしもし〇〇、友達、バツバツ、俺の名前のこと。別に電話するのに珍しくないのにすごい食いつき方。俺、今課外終わったからさ、今から遊びに行かない？ん？あ、課外か、頑張って。すごく焦った感じ。違う違う、今課外終わったから遊びに行こうってこと。遊びに行こうを強調した。友達、ああそうかそうか、ごめんごめん、いやー全く、なんで間違ったんだろう的な言葉が続く。んで、今大丈夫か？もちろん遊べるかって意味で。なんで？なんでって、今から遊べるか？ああ、ごめん、無理だわ。今やることあってさ。やること？ああ、全然大したことないよ。大したことないけど、今日は無理だわ。すごい焦った感じ。あ、そうか。じゃあまたな。普段友達もじゃあなと言ってから切るのに、向こうから何も言わずに切る。数分後、非通知でかかってくる。相手はさっきの友達。俺、よう、どうした、非通知なんかで。友達、よう、どうした、非通知なんかで。ふざけた口調で。俺、は？友達、は？俺、なんで真似すんだよ。友達、なんで真似すんだよ。俺、少し沈黙、なんて言うか迷う。友達、なんか喋れよ。いきなり切れ出す。俺、お前いい加減にしろよ。俺も切れる。友達、お前いい加減にしろよ。喜んで真似する。俺、ふざけてんなら切るぞ。友達、
ああごめん嘘嘘、俺お前なんか変だぞ、友達。変じゃないよ、そっちこそさっきから誰と喋ってんの。俺は誰って、お前とだろ。友達。いや違う、お前俺の他にも電話してんだろ。俺はしてねえよ。てかできるわけねえだろ、ちょっと切れ気味。友達。わかったわかった、まあ俺にはこれがあるから、これがあるからいいけど、んじゃ。友達から切れる。言っておくが、友達は一応進学校に通ってて頭も悪くない。いつもはこんな低レベルというかちぐはぐな会話をすることはありえない。何より気になったのが最後の言葉、考えようによってはシャレにならん。一体友達に何があったんだ。以上、ちぐはぐな会話っていう題名の話でございました。で次なんですが、陸だとですね、実際にあった事件、迷宮事件ファイルっていうのを読んでくれとあるんですが、これどういうふうに読んだらいいのかというのもあるし、実際の事件のやつを俺は読んでいいのかなと思うんですが、むしろこれ俺読んでどうすんだこれ、って思うんですけども、で聞いてる方もどうすんだって思うんだけど、どうすんのこれ、やった方がいいのかな。だってこれ実際にあったわけでしょこれ。でしかも迷宮入りしてるということだそうなんですが、そんなの俺が読んでいいのかね。で聞いてる方もどう反応すんのかね、わからんのだが、これは読むのはまあまあありとしても、聞くのはどうなんだろう。いやなんか、いやオカルトとかならまだいいけど、そうじゃないからねとか言いながら昔読んでたと思うけどさ、なんか失礼っていうか、不謹慎というか、まあ情報を伝える意味で読んでもいいか。まあこういうことがあっていまだに、迷宮入り、まあ犯人が捕まってないってことだと思うんですけども、ですよっていう意味を込めて、読んでほしいということなんですかね、リクした来た人は。で、ちょっと一回レス読み、354、イサムさんこんばんは、楽しみにしてましたと、あざす、晩はです。で355、事件は淡々と読むおっちゃんには向いてると思うけどと。あで356、読んでいいと思いますと。あで357、聞いてて楽しめるのかなと。これ楽しむもんじゃないと思うんだけどね、これはそこは。でそれとも切なくなっちゃうのかな、読むにしても別の機会にしないと。そうすると俺もう今日やる予定のものがないんですけども。 で、だからといって別枠にするとすぐ終わっちゃうんだが、これ別枠にしたら別枠にしたですぐ終わっちゃうしな。だからやるんだったら今日やるのかなと思ってたけど、どうしようかなと思って今言ったんですけど。で、358、おっちゃんにニュースを読んでほしいってことなのかよくわからんなと。ニュースというか、うん、その迷宮事件、迷宮入りしてる事件の話ですね。で、359、実際にあった怖い話とか生きてる人間の方が怖い話とかも読んでるしいいんじゃないかと。うん、いやそれはそれで別にいいんじゃないかと思うんだけど、これは迷宮入りしてる事件だからね、解決してるならまだしもしてないやつだからね。で360、リクお願いします、ビデオテープと写真ってタイトルの怖い話だったので時間あったらお願いしますって書いたんですけど、それはあの自分で、こういうタイトルだからてめえ探せと、いうことだと思うんですけども、自分探すの下手なので多分あの見つからないんじゃないかと。あとこれあのなんだ、自分はこれは読んでないんでしょうかっていうところからも分かりませんが、でビデオテープと写真って検索かけると、まあ非常に普通なタイトルというか、あよくあるこのなんていうんですかね、ものなので、本当のビデオテープとその写真の結果がそのなんだ、ググると出てくるわけですよ。そうするとですね、これにまあ怖い話とでも書けば引っかかるんですかね、これでいいのかな、ビデオテープと写真、どれだ、ビデオテープと写真、ビデオテープと写真、あ違うな、あれ一番上に出てくるやつでいいのかな、で、362レス読み、他の話とジャンルが違いすぎんだからやるとしても別枠のがよくねと。ああなるほど、じゃあ今日は読まないけど別枠でやるとしても、ああもっとたくさんないと、それはそれであんまりやる気も起きないです、すぐ終わっちゃうと思うんで、やっちゃうなら一気にやっちゃおうかなと思ったんですけど、うん、なんか実際にこう小さい子がこう行方不明になったやつとか、その死体遺棄事件とかさのやつを俺が、まあまあまあそういうのがあってまだ犯人捕まってないんですと、いうのもまあ一つその情報伝達的な意味でやるのもありのかも、ありなのかもしれませんけど、まあそれを聞いてどうなのかなっていうのはちょっと思ったりしますが、なんかそれに対して自分が多少知識があって、それについてなんか少し、説明ができたりとか、説明っていうか、うん、まあ犯人捕まってないからあれなんだけど、あれだしその別にそのただのド素人だから、その説明って言ったって別に警察じゃないんだから大した話も当然できないけども、まあ少しだけでもなんかちょっと調べててなんか話ができるんだったら、まあそれはそれで、話が広がるのかもしれないけど、ただ淡々と自分読むだけなんでね。で、363これかなと、同じとこ開いてるから多分合ってますね。で、364、すいません URL なぜか貼れませんでしたと。 URL はですね、H を抜かないとダメなんです、一番初めの H を抜いてリンクを外してくんないとダメなので、H が多分くっついてたから投稿できなかったんじゃないかと、いうことなんですが、で、365、それはきついなと、個人的に読むものって気がするなと、自分も思うんですけども、まあ、小さい子は実際行方不明になって、もうかなり、まあ、迷宮入りっていうぐらいだから、相当前、もう10年以上前、10年以上どころか20年以上前だったりする話みたいなんですけど、今一つ目開いたらね、で行方不明になっていまだにこう、まあ、犯人は捕まってないってことなんですかね、ちょっとよくわかりませんけども、で、なんだっけ、366、風化させないって意味ではいいと思うけどねと、まあまあそういう意味で情報伝達という意味ねということだと思うんですけども、で今回やるものがないならリクしてもいいですか、既読リスト調べるのに少し時間かかるけどと、やるものを、まあ、今回やるものがないということですね。そのなんかリクはまだあるんですけど、それは今日どうかなと思ったんで、あーでもこれも長えな、あれ、あー後日談かこれ、いやなんだっけな、陸が貝塚地蔵っていうのが333で陸、あれあとはあれ330も陸あんな、これなんだ、330で陸があったんですが、あこれは長えな、ホテルに救うものだってっていう題名のやつ、これは長い、これ30分コースだろパッと見で、貝塚地蔵っていうのもこれは20分30分ぐらい読むんじゃないかと思うんですが、これ2つやったらもう十分っちゃ十分なんだな、これはまた別の機会にやるかな、あとはあと除夜の雪、年末にでもとか書いてあるけど忘れちゃうんで多分やると思うんですけど、これは長いのかな、除夜の雪、あとは先輩シリーズもの来たよ、先輩シリーズ、師匠シリーズならぬ、師匠じゃなくて先輩シリーズなるものが、これ俺読んでないんだっけ、ああこれ長いんですかね、ああどうなんだろう、まあそこそこあんのかな、あるな、この先輩シリーズっていうのも長いな、これ1話1話が長いけど10話以上パッと見であるし、これも長いな、これ15話以上あんのかな、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17話かな、ちょっと数え間違えたかもしれないけど17話あって、1話1話がまあまああるな、あまあ10分から20分ぐらいの話が17話ぐらいあんのかな、あ短いやつはもっと短いけど、まあ、先輩シリーズは今日はやらないで、除夜の雪、除夜の雪っていうのはこう、え？これなんだこれ？ん？これは落語？これは落語なんですかね、すごい独特な書かれ方してるから で、名前がちょっとわかんねえ。桂米朝でいいのかな、ごめんなさいね、間違ってたら。米朝落語全集。落語か。桂米朝さん。まあ、もう多分、ものすごい人だと思うんですけど、自分落語も詳しくないからちょっとよくわかんないんですが、落語、はあ、またこれは難しいよね。まあ、何分かかるかちょっとわかんないけど、で、367、未解決不可解事件をゆっくりに読ませている人いるけど150件くらいあるから、別枠ならリクする人が厳選したのをリクするんじゃないかと。うん。で、368、やっと生で聞けたぜ、おっちゃんはじめましてと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、あざーす、はじめましてです。タイミングがあったということで。で、369、千葉すはすごい久々、今日も期待してますと。うん、あざーす、まあ、普通にいつも通りなんですが。で、370、怪談落語っすね、と。ああ、そうなんだ。で、371、髪型落語だから、ああ、古めの関西弁だな、と。はあ、これ難しいというか、おっちゃんの淡々読みで面白さが出るかどうか微妙な気がすると。うん。で、372、落語とか特殊なものは落語が得意な人にやってもらおうぜと。うん。まあ、自分もそう思うけど。別に自分落語は一回やってみようかなと思って、ものすごい拒否されたから やらなかったっていう経緯というかあれがあるんでやってないんですけど、というわけで、まあそれはちょっと置いといて、ホテルに救うものも、これはもう30分コースというかもっとあるかもしれない。ちょっと最近もうちょっと忘れ気味だから、これがどのくらいかかるのかっていうのがちょっと分かんないけど、でも30分はかかると思う、普通のスピードで読めばと思うので、それはそれでかかるし、貝塚地蔵というのもすごいかかるし、そうなると、やべ。で、先輩シリーズっていうのも長いし、シリーズものだからやらないでしょ。そうなるとどうしよう。で、373、落語はちょっとやめといた方がいいと思うと。稽古しないで読んだ落語をアーカイブで残しちゃうのは火種にしかならない気がする、だって、だそうです。火種になるんだ。じゃあやめとこう、うん、ということで、そういうことだそうなんで、やめといた方がいいということです。で、374、米朝師匠の除夜の雪は相当淡々とした話すよと。淡々と話すってことなんですかね。うん。だからといって俺がやっていいのかっていうのもあるし。で、375、火種と。うん。火種に なるぐらいの、別に、なんていうの、なんていうんだろう、影響力っていう言い方が正しいのかよくわかんないけど、そんなのないと思うけど、ただのど素人の一般人が適当に言ったやつを、まあアーカイブに残して、そんな、ね、大した数の人が聞くわけじゃないし、 でそもそも聞く、うん、うん、と思うけどね、まあ、それは、まあ、火種になるほどそんな、いやもっとさ、なんかものすごい数の人が聞いてるやつだったりとか、なんかそれなりに影響力を持つ人っていうのかな、なんて言ったらいいか分かんないけど、んがやってるとなんかそうなるかもしれないけど、まあ自分程度がやったぐらいじゃあんま別に火種になるほど別にっていうことも思うけど、でもまあやらない方がいいのかな。で376、今夜は次回の予定的をダラダラと食べるだけでいいんじゃねと。うん、ん、いやもうやりますよ。ビデオとテープと写真、ビデオテープと写真じゃなくてビデオとテープと写真っていう題名でした。俺読み間違えた？あいいんだよね、ビデオテープと写真じゃなくてビデオとテープと写真っていう題名の話、シャレコア、陸のあったやつです。いきます。その時の状況をリアルに表現するために各人の会話を盛り込んでいますので、少し小説っぽいかもしれませんがご了承ください。俺が高校2年生の時のことです。掲示板である心霊スポットを発見しました。そこの場所でさらに検索してみると、なんと地元だったんです。ヤフーで地図をプリントし、クラスの友達4人、 A、B、C、D を誘って計5人で心霊スポットに行ってみることにしました。そこへは自転車で1時間くらいで着いた時は少々疲れましたが、その心霊スポットの不気味さのせいか疲れなんて全く感じませんでした。そこは木造の古い旅館でかなりボロボロでした。しかしいざ入ってみると大したことなく、何も出ないし聞こえなかったです。全くつまらなくて写真を撮ったり、落ちているビデオテープや CD を拾ったり、カセットを録音したりして帰路に着きました。帰りはつまらなかったと俺はみんなからバッシングを受けながら帰ることになりました。そして次の週、A のうちに撮った写真やビデオを見たり、カセットや CD を聴いたりするために集まりました。写真は普通でしたし、 CD も傷つきまくりで全然再生できません。撮ったテープも俺たちの話し声ばかり。本当につまらなかったです。最後はビデオテープ。みんな心霊スポットに落ちていたテープということでかなり期待しています。 A がビデオデッキの再生ボタンを押します。真っ暗な画面からは何も聞こえません。そしていきなりマンションが映し出されました。 D、 ん？俺どっかで見たな。 A、 俺のマンションやないか。 C、 お前バカか、似たマンションなんていくらでもあるやろ。画面ではビデオカメラを持った人物がマンションの玄関に入り、呼び出しインターホンの号室番号を押します。302。 A、 俺の号室やないか。 A が叫んだその時、ピンポーン、インターホンが鳴ります。みんなは怯えた顔で見合わせました。 B、お前出ろよ。 A、 お前が出ろよ。 D、 じゃんけんで。そんなこと言っていると画面の中の人物の前の自動ドアが開きます。誰かがマンション内から出てきたのです。管理人でした。しかし管理人は人物の方を見ることなくマンション外に行きます。C、 マンションの中に入ってきたぞ。 B、 やばいって。 D、 ええ、鍵閉めろ。画面の中の人物はエレベーターで3階にやってきます。その時 C が言いました。 C。 これビデオだろ、今の出来事が放送されてるわけねえじゃん。しかし俺はあることに気づきました。俺でも日付が、俺が言うとみんなの視線が画面右下の日付のところを向きます。みんなは一斉に自分の携帯を開き時刻を確認します。今日です。しかも今現在のことです。 A ギャー、 B わー、 C なんだよこれ、先週拾ったやつだろ、 D 警察呼べよ。俺夢だよな。俺たちは泣きながら抱き合っていました。本当にあの時は怖かったです。そんな俺たちのことはお構いなしに、画面の中の人物は3階でエレベーターから降り302号室に向かって歩いてきます。そして302号室の前で止まります。ピンポーン、ピンポーン、2回鳴ります。ここまで確実に来ていました。 D 来ちゃったよ。 D が言うとみんなどうすると言わんばかりに顔を見合わせます。 C とりあえず偶然かもしんないし玄関まで行って確認しようぜ。そう言うとみんな立ち上がり玄関まで行きます。1分くらい何もできずに玄関の前で立ち尽くす時間が過ぎました。その間はテレビ画面は見れていません。そしてまたピンポーン、ピンポーン。みんなもう泣くだけで何も言いません。また沈黙が10秒くらい続きます。 A 意外と親かもしんない。怯えて泣いている自分を無理やり抑え込んで作った A の笑顔が印象的でした。そして A が一歩踏み出しドアスコープを覗きます。また沈黙が10秒くらい流れます。 A の表情は変わりません。ただドアスコープを無表情で覗き込んでいます。そしていきなり表情が凍りつきました。横から見ていた俺が感じるにかなりの恐怖の表情でした。そういうわけだったんね。そう言うと A は部屋に戻りました。他のみんなは唖然としています。 C な、何がだよ。 B え、誰やったん。 D 親なん。みんなが聞いても A は無視でした。 A は再び玄関に戻ってきました。手にはビデオテープがあります。どうやら停止して取り出したようです。 A みんな帰ってよ。みんな状況が未だに飲み込めません。そんな俺らを無理やり押して A は帰らせようとさせました。 A がドアを開けると誰もいません。 C 誰だったんだよ。 A 知らない方がええ。俺はくねくねのワンフレーズを思い出しましたのを覚えています。 A はそう言うとまるで邪魔と言わんばかりに俺たちを家から追い出しました。俺らは無理やり追い出されると沈黙しエレベーターに乗り帰りました。 B 何なんだよ。 C 意味わかんねえ。みんな家に帰って A にメールや電話はしましたが全く連絡がつきませんでした。 A はずっと学校に来ませんでした。 A の家に行ったりしましたが母親が出てきて体調は悪いので今日は帰ってちょうだいの一点張りでした。そして A は3週間くらいしてどこかへ転校しました。担任に聞くと家庭の事情だからとしか答えてくれませんでした。それから1ヶ月くらいして B が学校に例の九段の写真とカセットを持ってきました。 C 何にもなかったやんか。D 正直もう思い出したくないねんけど。俺も D と同意見でした。もうあんなことは思い出したくありません。 B 変なこと気づいたんよ。
俺だけじゃ理解できんわ。そう言うと B はカセットテープをカセットテープウォークマンで再生しました。しばらく聞いていると、 C 普通のテープやんけ。 B 気づかんの？この声誰よ。テープには俺たち5人とは別に全く知らない人の話し声が入っています。みんな気づかないわけです。全然幽霊やお化けって感じじゃないんです。普通の人間の声でした。それにごくごく普通に俺たちの会話の輪に入っています。まるで6人で行って1人存在を忘れているかのようでした。しかし男か女かは判別できない声でした。俺、誰だよこいつ。 D、 誰かの声が裏返っているんじゃね。 B、 でも明らかに俺たちの声じゃないやつがいるだろう。 C、 怖いこと言うなよ。 B、 まあテープはいいから写真見て。そう言うと B はあの日撮った20数枚の写真のうちの7枚くらいを出しました。その7枚は5人が怯えた顔で写っている写真でした。 D、 普通のみんなの写真じゃねえかよ。何も変な手や変なもや顔なんて写ってねえぞ。 C、 なんかおかしいのか。 B、 そのみんなの写真ってのがおかしいんだよ。なんで5人みんなで写ってるんだよ。俺は正直かなりビビりました。その写真は俺 A、D、B、C の順で廊下を歩いている写真です。 A と C の怯えた横顔がうかがえます。それから3分くらい4人は写真を凝視したまま固まっていました。 D、 あれだろ、タイマーで写真撮るやつだろ、ビビらせんなよ。 B、これインスタントだからそんな機能ねえよ。 C、 誰だよ写真撮ったやつ。 A と B だろ。 B、 ああ俺と A だよ。でも俺はこんなアングルの写真撮ってねえ。だいたい俺も A もこの写真に写ってんじゃねえか。誰か俺ら5人以外誰かがシャッター切ったとしか思えねえよ。 D、 あれじゃね、輪ゴムでインスタントカメラにタイマー機能みたいのつけるのあったじゃん。B、 あるけどそれどこにどうやって仕掛けるんだよ。みんな動いてたんだぞ。タイマー機能でぴったりみんな収めて撮れるわけないだろ。だいたいこんなアングル撮れるような高い位置のカメラ置ける場所なんてあったか。カメラが宙に浮いていたとでも言うのか。明らかに誰かが撮っただろ。それから誰も何も言わずでした。学校の帰りに空き地で写真とテープを燃やし、それから俺らは遊んでもいませんし、話してもいません。彼らがどういう進路にしたかもわかりません。あと、あのビデオと CD は A が持っていましたので行方はわかりません。以上、ビデオとテープと写真っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、377、前に落語読むって言った時もそうだったが、一部の人が凄まじく過剰反応するなと、まあ、落語すごい好きな方なのかもしれませんけど。で378、関西弁は読むにもそれなりに調子があると思うよね。コテコテ関東人のおっちゃんがすんなり読めるかと。読めない。米朝師匠確か人間国宝だろうと。人間国宝の方なんだ。なるほど。で379、最近おっちゃんじゃないですけどにキレがないと。キレってなんだ。キレってどうやって出すんだ。で380、素人の落語朗読にギャースか言う人間は桂ザ
場所のクソ下手な落語に矛先向けてずっとそっち見といてほしいところって書いてあるんですけど、雑魚場師匠の自分落語はあんまり聞いたことないんですけども、あんまりっていうか全然、雑魚場師匠は知ってますけども、で、どうしようかな、時間的にはどっちかいけるけど、いけるかな、だったらまだこっちの方がいいか。ホテルに救うものはちょっと長すぎるから多分無理だと思うから、これはこれじゃなく、多分貝塚地蔵かの方をやった方が、多分時間的には大丈夫だと思うので、先そっちやって、ホテルに救うものはまた今度やりたいと思います。で、貝塚地蔵プラス後日談って書いてあるやつが陸の中にあったので、それをやって今日は終わりにしたいと思います。多分長さ的にもそんなもんなんだと思います。これ結構長いので、はい、そういうことで、当時毎日欠かさず書いてた日記の中に今でも忘れられない怖い体験が詳しく書き込まれているのを最近見つけたから投下しようと思う。小説風に気取って書いてた日記をそのまま投下するのはあれだから少し手直しをして、といっても小説風なのには変わんないんだけど、高校2年生の夏、高校生活も中盤に入ってかなり中だるみして調子に乗っていた時期の話。高校は違えど幼稚園の頃から付き合いが続いている幼馴染3人、それぞれ名前を A、B、C としておくと俺で海に行くことになった。 C の父親の社宅といっても10階建てのマンションの一室を借りることができたのだ。前々からみんなで海に行きたいと話していたので、宿代がタダで海を堪能できるなら行くしかないっしょ的な軽いノリで海に行くことは決まった。テンションが上がりまくりだった。行くことが決まったその日のうちに話題は何泊するかに。しばらく話し合った後、結局3泊4日にすることに決まった。文才がなく話がなかなか進まなくて申し訳ないけど、ここで少し A、B、C の話をしておく。 A は家も隣同士の一番の仲良し、友達思いで優しいやつ、不正とか悪口とかそういうのが大嫌いな今時珍しい絵に描いたような正義感、ちょっとうざい、顔もよく総合的なスペックは高い、もちろん嫉妬、ムカつく。 B はメガネかけて長身な電車オタク、それはもうかなりのオタク、電車のことはこいつに聞けば間違いない。そして何かと真面目なやつで、今回のプチ旅行の計画もほとんどこいつに任せっきりだった。C は垂れ目で性格もおっとりとしている。心が無駄に広く全く怒らない。怒ったところを見たことがない。身長が4人の中で一番小さい。ちなみに俺はネット大好きな人間。なんか全てにおいて平凡。あ、陸上部部長。昔から何かと一緒だった。4人でつるんでいろんなことして遊んだ。ああ別にあー的なあれはない。当時俺と A には彼女がいたし。なんだかんだで旅行スタート。旅行1日目。現地には正午をちょっと回ったあたりに到着した。千葉県の山に面した有名な砂浜。から3キロメーターほど離れたところに C 父の会社の社宅はあるらしかった。有名な砂浜までは電車を何本も乗り継いで行き、その砂浜からは歩き、
大量に荷物を持ってきていた俺たちには地獄としか言いようがなかった。炎天下の中、干からびかけながら延々と続く道を歩いた。左手は海の外れなんだけど、その道沿いには鬱蒼とした林があって、海を眺めることすらできない。つか歩き始めて1キロメーターくらいで気づいた。周りに本当に何もねえ。コンビニすら見当たらない。ガチの田舎じゃねえか。俺、夕飯とかどうすんの？ A、B、現地調達。俺と C、マジで。 B、 いや調味料とか持ってきたけど、釣り具とか森持ってきてるし、いろんなもん捕まえてきて食おうぜ。俺、その計画穴だらけじゃない？大丈夫？お前に任せて大丈夫？そんな感じのたわいもないけど死活問題な会話をしているうちに社宅に到着。なんというか、いかにも昔に建てましたみたいな古臭いマンションだった。玄関のところにカニ、エレベーターの中にもカニ。やべえ、田舎すげえとかみんなで話してた。俺たちのために C の父が借りた部屋は8階の角部屋。狭いエレベーターで8階まで行き、部屋の中に入ると古臭いながらもめちゃめちゃ広い部屋だった。ベランダからはマンション裏に広がる海が一望できた。詳しく書くと、ベランダから見えるマンションの裏は広い磯で、その向こうが海。磯ではシュノーケリングや磯遊びが存分にできそうだった。俺たちは全員砂浜で遊ぶより磯で遊ぶ方が好きだったので、すごくテンションが上がった。テンションの上がった俺たちはすぐに海パンに着替え、意気揚々とマンション裏の磯辺へ向かう。マンションの玄関を出て裏へ回ると、舗装もされていないとても細い道、獣道といっても過言ではない道が林を経由して磯へと伸びている。ここを通らなきゃ磯には行けないらしい。俺たちはその道を雑談しながら進んでいった。途中、俺、何これ？道の脇にお地蔵さんが置いてあった。脇といっても道の3分の2は占領している。そして妙なことに、地蔵の首周りにはボロボロのお札が何枚も貼り付けられていた。ボロボロなんだけど、あまりに貼り付けられすぎていて、首周りの地肌と言っていいのかが全く見えない。そしてお地蔵さんの手前にはさまざまな貝殻がうず高く積まれていた。異常に量が多い。土台からあふれて道に散乱してるレベルだ。 A、 なんだこれ、気味悪いな。 A の言う通りだった。林の中というシチュエーションも重なってか、結構不気味な雰囲気を醸し出している。みんなで地蔵を観察したけど、海で遊ぶ方が地蔵を見つめるよりよっぽど重要だったから、すぐに道を進み出した。地面に散乱した貝殻が踏まれてパキパキとなった。そこから歩いてすぐに磯には出れたのだが、道の終わりになんか真っ赤で巨大な鳥居があった。そこをくぐって磯に出るみたいな。その時は気味悪いというよりかは、なんでこんなところに鳥居？地蔵ならまだわかるけど、鳥居っておかしくね？みたいな気持ちが強かった。まあそんな気持ちも頭から吹っ飛ぶくらい、その日は遊びまくった。周りに俺たち以外誰もいないし、ちょっとしたプライベートビーチ、ん？磯？みたいで超楽しかった。1日目終了。2日目は砂浜行ったりで、また楽しみ。それは3日目の夜に起こった。3日目の夕飯は A が台所で見つけたバーベキューセットでのバーベキュー。具材は地元民に教えてもらったスーパーで買った肉と、磯で取った魚、サザエ、魚、タコ、サザエなど。問題はその夕食の後。磯に持って行ったバーベキューセットとかを片付けてマンションに戻る途中、お地蔵さんのところで B が右手に持っていたバーベキューセットをまとめたバッグをお地蔵さんの頭にぶつけてしまった。もちろん悪気はない。何しろ道が狭い。予知せず当たってしまった。とその瞬間、ポロリとお地蔵さんの頭が地面に落ちた。 うわ、へし折っちゃったの？とみんな口々につぶやき、 B がやっべえ、バチ当たるみたいに言いながら苦笑してたのをよく覚えている。やべえよ、これどうすんだよと俺は慌てて頭を拾い元の場所に戻そうとした。その時違和感に気づいた。俺、これもともと頭取れてたんじゃねえの？それをお札でぐるぐる待ちにしてたっぽいぞ。地蔵は神聖なものだから普通のガム手とか接着剤じゃなくてお札で止めていたんだろうか。とりあえずさっきのぶつかった衝撃くらいでポロリと行くもんじゃないだろう。そういう結論をみんなで出して、なんだ最初から取れてたなら焦って損したと笑い合った。B が頭を手に取って首の位置に戻し、というか乗っけて手をパンパンと2回叩いて、すみませんでしたと言った。 C、 お地蔵様に手って叩いていいの？俺もそれは思った。 B、 大丈夫じゃね？行こうぜ。 B はそのことに関して大して気にせずまた林の中の道を歩き出した。部屋へ戻るとみんなここまでの疲れが出たのか布団も引かず畳に突っ伏して寝てしまった。それを見ていた俺も急に眠くなって壁に寄りかかって寝た。不意に目が覚めた。今何時だろうと思って壁にかけられた時計を見てみると時計が8時半あたりで止まっていた。バーベキューから戻ってきたくらいがそんくらいの時間だった気がする。とりあえず携帯を見ようと携帯に手を伸ばしかけて風呂や歯磨きをしていないことに気づいた。周りのみんなは爆睡している。みんなは寝てるし、なんとなく暗闇が怖かったから部屋の電気をつけようと思って電気のスイッチを押した。明るくならなかった。はあ、停電？と思ってしばらくパチパチ押すのを繰り返していたけど無駄だと分かって、じゃあ風呂は諦めようと思った。暗闇の中のシャワーとか怖すぎる。せめて歯だけでも磨こうと思って俺は洗面台に向かった。ところがそこで異変に気づいた。洗面台の排水口にものすごい量の髪の毛が詰まっていたんだ。こんなに髪が長いやつは俺たちの中にいない。気持ち悪いと素直に思った。生理的に無理。恐怖を感じた。なんだよこれ、どういうことだよ。必死にその場で考えようとしたけど恐怖の方が勝って、とりあえずみんなが部屋にいる部屋にみんなが部屋にいる部屋に戻ろうとした。その瞬間バーンと玄関に何かがぶつかったような音が響いた。心臓が口から吐き出されるかと思ったほど俺はビビった。そしてまたバーン、これで2回目、バーン3回目、バダーン、ひときわ大きい4回目、そして静寂。もう俺は何が何だか分かんなくなっていた。気持ち悪い、吐き気すらある。恐怖で叫び声を上げることすらできなくなっていた俺は泣きそうになりながらじりじりと後ずさりし、みんながいるところまで戻ろうとした。なぜ後ずさりか、玄関から目が離せなかったんだ、怖くて。するとその緊張感をほぐすかのようにカカカカンというような音を立ててみんながいる部屋の電気がついた。 A、 なんだよ今の音。 B、 うるせえな。 C、 何？それと同時にみんなが起きる声がした。よかった、これでかなりほっとした。そう思って玄関から目を外し俺は振り返る。俺、今意味わかんねえことが起きたんだよと言おうとして俺は言葉を失い、顔面の筋肉がすごい勢いで引きつった。この瞬間を俺はこの先一生忘れることはないんだろう。みんなが座っている部屋の中央に俺に背を向けるようにして女が立っていた。伸びまくって床についているひじきみたいな髪の毛、和服のようなとにかく汚いズタボロな服、 腰に鈴がいくつもついていたと高2の俺は記述している。そこで俺は気づく。俺に対して背を向けてるんじゃなくて B を見ているんだと。 B、 なんだよそんなとこ突っ立って口開けて何してんだよお前。俺に向かって怪訝そうに言う B。 その鼻から鼻血が流れ出していた。 B、
え、鼻血？てか目が痛え。目が。
その目は人間ってこんなになれるんだと思うほど充血してて。
B、 目が。
B は急に騒ぎ出した。首から上がいつの間にか真っ赤になっていて、うっ血しているようだった。鼻血からの展開が急すぎて、なんか俺もついていけない。てかその前に怖くて一歩も動けない。 B から目を離して A を見ると、 A は鼻血を流しながら女を動揺した顔で見上げていた。 C は B どうしたんだよ大丈夫と至って普通な反応。どうやら A と俺にしか女が見えていないらしかった。こいつは人間じゃないっていうその事実を飲み込むのに数瞬かかった。というかさっきから女がブツブツと何かをつぶやいている。
ソアカ、色素、ミッタ、ソアカ、かしこみかしこみま申す。
聞き取れたのはこんくらいだけど、ブツブツつぶやいてた。ソアカとかしこみかしこみま申すだけははっきり聞き取れた。そのうち自分も鼻血を流していることに気づいた。拭ったところで動かなきゃという思いに駆られる。だけど足がすくんで助けに行くことができない。そこで俺、
え
と叫んだ。叫んだと言っても自分でも驚くほどバッサバサに乾いてかすれた声でだ。 A は俺に呼ばれてハッとしたようで、
C 来い
と C に声をかけると、かなり素早い動きで B をお姫様抱っこして女の横を素早く通り抜け、こっちに向かって走ってきた。 C も困惑した顔でこっちに走ってくる。 A は俺を越して玄関前まで止まらずに走り、A、
C 開けてくれ
と C に頼み、 C に玄関を開けてもらって B を抱えたまま弾かれるように外へ出ていった。 C は A の後についていこうとして玄関で俺を振り返り、
早く
と俺を手招きした。俺はというとまだ動けなかった。なんか立ったまま腰が抜けた気分だった。視線を C から女に移す。女はブツブツ言いながらこっちを振り返ろうとしていた。その緩慢な動きの中で横を向いた女の首にえぐられたような傷跡があるのに気づいた。グロい、気持ち悪い、吐きそうな気分になり、俺は女がこっち向きになるにつれて目が痛くなっていることに初めて気づいた。あ、やばい。そう確信した瞬間、 C に肩を強く引っ張られた。 C、
行くぞ。
今までで聞いたこともない C の怒鳴り声でハッとし足が動いた。そっからはもう C の手を握って引っ張りながら無我夢中で逃げた。エレベーターまで行くと A がエレベーターの扉を開けて待っていてくれて、1階まではエレベーターで降りた。そっからは俺が B を背負い真夜中のランニングが始まった。とにかくマンションから遠ざかりたかった。以上、続き貝塚地蔵の後日談。後日談というか後編みたいになってしまった。マンションを飛び出た俺たちは一心不乱に砂浜近くの交番を目指した。なんとか交番にたどり着くと病院に連れて行かれそうになったけれど、おまわりさんに懇願して近くの山中山中にある大きなお寺に連れて行ってもらった。お寺にいた若いお坊さんに今までの経緯を話すと、祖父に同じような話を聞いたことがあるという。お坊さんは俺たちを本堂に通し、そこに古い文献を大量に持ってきて俺たちに話を始めた。 その話は長いので箇条書きにする。君たちが頭を落としてしまった地蔵は俗称で貝塚地蔵と呼ばれるものである。いつできたか不明、全国各地にあると伝えられる。貝はお供え物、貝は定期的に集めて埋めなければいけないが、私の父の代でそれが途絶えていた。その地蔵周辺は良くないものがたまるスポット、良くないものを封印しているのがその地蔵。過去に雷で地蔵の頭が落ちたとき災害が起こり、それを止めるために大規模な封印が行われた。首周りのお札はその時のもの。君たちが見た女は地蔵が壊れたことによって現れた。おそらく放たれた良くないものの一つで、力が強かったため君たちにも姿が見えたのではないだろうか。その地蔵の封印には多くの僧侶や神主などが関わってきた。そして封印後に死ぬ人もいた。女がつぶやいていたのは多分お経やこと、となるとそれらが効かない可能性があり、再封印は難しいかもしれない。君たちがお供え物の貝殻を踏んだのと頭を落としてしまったのが非常にまずかったけれど、放置していた私たち僧侶が一番悪い。すみませんでした。こんな話を長々とされた。お坊さんはあの地蔵周辺がまずいだけで、今のところ俺たちに何かが取り付いたりはしていないと思っているらしい。本当かよ。もちろん半信半疑で聞いていたけれど、気づくと B は普通の寝顔に。俺たちは気分が悪いのが和らいできたので、ああ大丈夫なんだと安心した。日が昇ると、私が車で君たちの荷物を取ってくる、あそこに戻るのは怖いだろとお坊さんが言うので、マンションの場所を教えて荷物を取ってきてもらうことにした。お坊さんが荷物を取りに行っている間に B は目を覚ました。困惑している B に A が状況を説明。B は疲れたような顔をしてその話を聞いていた。 A が話をしている途中にお坊さんが戻ってきた。出かけた時より顔が憔悴してやつれている。これはまずいことになったな。お坊さん苦笑。ごめんなさい。俺たちは全員で深々と頭を下げた。いやいや、責めようとしたんじゃなくて。お坊さんは申し訳なさそうにした。そしてじゃあこれと言って俺たちに荷物を渡してくれた。部屋に散らばっていたものは適当に詰めといたよ。何かないものがないか確認してくれ。ありがとうございます。俺たちは中身を開けて、そこで B がなんだよこれとつぶやいた。B のバッグの中身には大量の女の髪の毛が絡みつき、そして中身の一番上に地蔵の頭が入っていた。お坊さんはそれを見た瞬間からお経を唱え始めた。一区切りつくと、君たちはもう帰りなさい、あとは私たちに任せてもらって大丈夫だからと言って地蔵の頭を抱えて険しい顔つきでお経を唱えながらお寺の本堂から出て行ってしまった。取り残された俺たちは唖然としていた。帰ろうと A がポツリと言い、 B の荷物の中身の髪の毛を取り除き、俺たちは帰路に着いた。帰りの電車では誰も喋らなかったし、帰ってからもこの話題はしなかった。旅行中に撮った写真も怖くて現像できなかった。以上で終わりです。あんなに強烈な体験をしたのはあの時が初めてでした。失禁しててもおかしくなかった。この後心霊写真事件とかあったんだけど区切りがいいのでここで終わります。
貝塚地蔵を見つけた際にはぜひ気をつけてください。あ、 B が実は取り憑かれていたんだけれど、それはまた別の話。以上、貝塚地蔵っていう題名の話でございました。で、今日はこれで終わりで、あとはジータレス読み。ね、381、突然のリクエストありがとうございましたと。いえいえ、ありがとうございました、リク。で、382、サムさんこんばんはと、晩はです。年末スペシャルやってほしいです。サムさんの朗読、年末年始のしょうもないテレビの何百倍も面白いですと。いや、まあそう言っていただけるのは非常にまあありがたいことなんですけども。年末スペシャル。つまり自分は年末それをやらなきゃいけないということですから、どうなの？で、383、電車のことはこいつに聞けば間違いないほどの電車オタクというと伊集院の構成作家を思い出すと、渡辺が、うん。で、384、もう寝るおやすみと、おやすみなさい、はい。で、385、へい B の話はと、知らない。乗ってないもんだって。あんのこれ。いや、自分も気になったけども、そんなこと書いてあるから、心霊写真事件とかさ、 B が実は取り憑かれていたんだけどとか書いてるからさ、別の話って、これ別の話はどこにあるの？ねえ、わかりません。気になるけどもないんだもんだって。ないからしょうがないね。わかりません、すいません、貝塚地蔵で引っかかんのかな、まあ、もしあったら、あるのかちょっとあるのかすら自分知りませんけども、あるのならば、でもね、ちなみに貝塚地蔵ってね、2011年の11月9日だからね、もう3年前、の話だから、話っていうか投稿されたやつだから、まあ後日談がいつなのかちょっとよくわからんけども、でもまあそれぐらいの頃のやつらしいんで、ない、その載せてるならもうどっかしらにあると思うんだけどね。で、386、シリーズ化したいなとチラチラ見てたけど、びっくりするくらい誰もレスしなかった系かしらと。いや、わかんない。あ、その ABCD と自分っていう、あ、 ABCD じゃねえ、 D はいねえか、これは。なんかさっきのと絡んであれだったけど、これは D はいねえんだよな。そのシリーズ的なもので書こうとしてたってこと？でも、そんなに話いっぱいある感じでもなさそうだけど。で、387、おっちゃんの年越し怪談朗読楽しみやな、今年は赤組白組に分かれてやってほしいわと。赤組白組ってどういうこっちゃ、そんだけ人呼んでやるってことなんですかね。まあないんですが。で、388、おっちゃんは毎年クリスマスにやってくれているよねって書いてあるんですけど、まあどうでしょう。毎年やってるかな、毎年かは分かりませんけどね、はい。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださってた方、お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思いますので、もしよかったらそれを落として聞いてみておくんなましということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。またリクいただいたやつが残ってるので、それを、まあ、次回とか やりたいと思います。はい、じゃあ終わりにしましょう。あざした。お疲れ様でした。ではこの辺で、ほいじゃあバイバイ。